私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日は広島のルーテル教会から吉田瞳先生をお招きして、オルガンの礼拝をしております。最初の賛美歌が4番で終わってしまって、あ、オルガニストもプロもミスするんだろうなと思っていると思いますが、あれはすいません、私のミスです。ですね、なぜかというと、今日は5番のですね、歌詞は今日の福音にあまりふさわしくないので、今日は4番までにしますと言ったんですね、僕が。で、あれを消しとかなきゃいけなかったんです。あれはプロ の、 はい、間違いではございません、私です。で、礼拝というのは実はそういうふうに成り立っております。賛美歌も全部歌えばいいというものではなくして、今日の福音のメッセージに、合うその賛美歌の歌詞が1番と2番と4番だったら、その3つを歌うという、そういうふうな歌い方を礼拝ではしています。私たちの礼拝は全て賛美歌を歌ってきましたけど、今日はちょっとそのことを考えてみようと思って、実は4番までにしたんですが、どうもすいませんでした。で、ああいう時でも、でもやっぱり礼拝はオルガニストの方がですね、力が持ってて、オルガニストがパッと終わったらもうそれは終わりだという、それが礼拝ということです。で、そういう意味では礼拝も全て、実は神様の福音という一点において構成されています。勝手に誰かが組み立てているわけではないということです。そうは言っても私たちは自分の考えというものを持っています。今日は物差しの話を最初にしたいと思っています。教科学校に一人あゆみちゃんという子どもがいました。小学校2年生でした。教科学校が終わって学校の宿題をですね、実は教会でしておりました。で、算数の宿題で物の長さを測るというですね、多分その定規の使い方を知るということだったと思います。10センチのものとか20センチのものとか自由に持ってきて測って、それを書いて学校に提出するというものでした。家庭の中にあるいろいろなものを物差しで測ろうという。で、彼女も早速その宿題をしたんですけど、非常にユニークな子で一切物差しは使わなかったです。で、牧師先生、これって大体3センチよねって聞くんですよね。これって大体12センチでしょって、測ればいいじゃんって言ったら嫌だって言って、大体そうだよねっていう、で全部それを書いていくんですね。で、最後にですね、牧師先生が言ったって書くから、それをやめてくれっつってですね、この子っていうのは何だろう、この勉強は物差しを使う勉強であって、大体何センチってあなたの希望を聞いてるわけじゃないでしょって話すんですけど、結局でもそうやって提出していったんですね。で、その姿を見ながら、逆に感心をしたんですね。そうか、人間にはそれぞれの物差しがあるんだ。その子にはですね、これは3センチに見える。この子には10センチに見える。否定していいもんだろうか。その子はそう思ってるんだ。でも、きちっとしたですね、学びの中では間違いなんだ。そのことをですね、どうですね、伝えればいいのかな。その反面、そういうふうな見方をしていくっていうと、やっぱりいい加減、人間の見方っていうのもいい加減っていうことじゃないかなとも思ったのです。きっとその授業で何に基準を置くかということを多分私たちは学ばなきゃいけなかったのでしょう。10センチという規格が人によって変わるわけはありません。10センチは10センチ。その基準。じゃあ私たちの生きる基準はどこにあるか。それを間違ってしまうと人を傷つけたりすることになるなと思うのです。私たちの基準っていうのは神様にある。神様の味方にある。神様の御心にある。それが私たちの人生の基準。そこから物事を見ていかなければならない。そのことを実はその出来事の中で私は教えられたように思います。今日の聖書を見てみますと、今日も実は神様の物差し、見方というのが出てきます。その見方を見ていくと、人間からすればなんといい加減な見方かと思うかもしれません。神様っていうのは本当に自分勝手な人だ、そういうふうに思うかもしれません。常識では考えられないことをされるのが神様なのか、そういう見方も人間はしてしまう。 それが今日の箇所です。今日の神様の御方、憐れみ、何か。それは神様の御言葉はこう言っています。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。これが神様の基準です。神様の物差しというのは神様の御心のままに働く。そうきちっとイエス様はおっしゃっているのです。人間がどれだけ働いた、どれだけやったではなくして、神様は神様の御心のままに働く。それを知りなさいという、そのことを今日はおっしゃっているのではないかなというふうに思います。そうは言っても、しかしそれでも納得できないのが今日の箇所です。朝早くから働いたものと、夕方1時間しか働かなかったもの、その例えです。それは実は私の見方です。12時間働いたものと1時間しか働かなかったもの。そういう見方を神様はされない。それは先ほど子供説教で話したのと同じことです。イエス様はこの両方の労働者に平等に1デナリオンずつ払いて支給したと言われています。私たちはいつも平等を求める我にはこんな時には不平等だというふうにして神様に訴えるのです。いつでも平等、平等と言いながら、しかし今回は違うでしょ。そういうふうに人間は言いたいのかもしれません。そこに働くのが人間の見方、人間の物差しというものなのでしょう。ではこの例え話はどこに神様の物差しがあるか、御心があるかということです。私たちの見方は12時間働いた、そこに目を向けます。しかし神様の目というのは11時間不安の中で待った、ここに目を向けるのです。人生の中での不安、そこに実は神様の目は向く。人生の中で平安を与えられてない苦しみ、それを見られる。それが憐れみ、それが愛。そういうふうにイエス様はおっしゃるのです。そうやって見ますと、先ほど話しましたように、朝から雇われている人はもうすでに朝6時の段階で平安をいただいているのです。そこですでに神様と出会ったと言ってもいいでしょう。私たちの人生の中で早く神様に出会った、その人はもうすでに神の国に入る、その約束も受けている。なので残された人生、本当に神様に従って楽しく有益に生きていくことができる、そのような約束をいただいている、そういう見方です。これからきちっと神様に従って生きていく方をすれば、必ず神の国に入ることができる、その平安を得ているのが6時の人です。しかし5時の人はどうか。もう苦しくて仕方ないのでしょう。自分の人生どうなってしまうかわからない、そう悩んでいるのでしょう。今日誰も雇ってくれなかったら食べるものがない、家族も養えない、もしかすると生きていけないかもしれない。今日が最初の日ではなくして、昨日もそうであったかもしれない、3日前もそうであったかもしれない。だとすると、この人の待ったこの時間の苦しみ、その悩み、痛み、そこに神様の目が向くというのは当然のことだというふうに思います。イエス様は、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたい、そうおっしゃっています。それが憐れみです。これらの人々とは1デナリオンというふうには約束はしておられません。ふさわしい賃金を払うとおっしゃっています。ふさわしい賃金、それは何か。待った長さに与えられるもの、それを今日イエス様が教えてくださっているのです。自分のことだけではなく、他者の苦しみ、また悲しみを、もしこの6時の人が覚えることができたら、不平は言わなかったでしょう。そこに目を向かずに、私はこれだけやった、これだけしたのに、そこに目が向いていたので、本当に苦しんでいる人へと目を向けることができなかったというのが今日の箇所だというふうに思うのです。20代の頃、柳井教会という教会におりました。 そこにある女性のクリスチャンの方が相談に見えたことがあります。その方は4代目のクリスチャンと言いますだから、もうクリスチャン生活人生長い、おじいちゃんおばあちゃんよりももっと前のひおじいちゃんひおばあちゃんの時代からクリスチャン家庭で育った、こういう人たちというのは何不自由なく人生を送ってきた、本人も言われましたけど、何も迷うことがなかった。なぜなら迷った時には聖書の言葉がそこにあった、またお父さんお母さんたちがいつも祈ってくれた、すると自然と解決していった。なので自分は何不自由なく人生を送ってきた、何の心配もありません。じゃあ何を相談に来たのかということです。私は悩んでますってすごい暗い顔してた。その悩みは何だったかというと、僕先生私は何不自由なく生活をしてきたので私の存在価値はあるんでしょうかという悩みでした。私は何の問題もありません、私は自分の存在価値がわからない、このようなものがこれから結婚して子供を授かる、それでいいのでしょうか、その決心がつきません。子供に私の存在価値は何かと聞かれたら答えられない人生を送ってきました、まあ、そういうふうに悩みを打ち明けられました、まあ、彼女にとってみれば深刻な悩みだと思いますが、聞いてる私にとってみればなんて幸せな悩みなんだろうなと思いました。すべての答えは与えられている、家庭の中にもすべて何も問題ない、じゃあ何を悩むんだというふうに思うのです。問題は本当にその人の答えにそれがなっているかということかもしれないなとは思いました、まあ、その話の中で一生懸命強調されていたことはたった一つのことでした。それは結局私にはイエス様の存在がわからないんです。ああそうなんだな、初めからイエス様の存在が隣にあって守られてて、そして何不自由ない生活をしてくるとそこにイエス様の存在っていうのが見えなくなるということなんでしょう。あまりにも当たり前なんでしょう。いつもそばに生きてくれたら気づかずに生きていくことになるんだな、自分中心の物差しでしかイエス様を図ろうとしなかったらイエス様が本当に隣にいてくださるということに気がつかないんだろうな、そう思った時にその人と話しながら、いや自分の目でじゃなくしてイエス様の目から自分を見たらどうなのっていう、そのことだけは伝えました。あなたは自分の存在価値はあるか問うけど、そうじゃなくてイエス様にとってあなたの存在価値はあるのか、もう一回問い直してみたらどう、そのことだけを話して、実はその以降その人とお会いしておりませんのでどうなったかは分かりません。イエス様にとってじゃあその人はどんな存在か、多分とっても大切な存在だと思います。この世になくてはならない存在、存在価値はあるかないかっていうレベルの問題なくして存在してもらわなきゃいけないのだ、それが神様の目、神様の見方だ、それに気がつかない、そこが一番悲しい現実だなと思います。そう思うと6時に雇われた人がそうだったのでしょう。すでに平安を与えられている、今更何が必要か、しかし5時に雇われた人はどうしても神様の憐れみが必要だった、そのことを今日は私たちは見ていきたいと思います。神様には驚くような物差しがあります。それが神様の御心です。ある時には信じられない見方をされるかもしれません。会う時には私たちに不利なことをする見方かもしれない。試練というのは確かにそういうものかもしれません。それを通して本当の神に出会うために試練というものを神様は与えるという、そういう動き方をされるかもしれません。しかしそういうものの基準にあるのは何かというと、あなたが本当に大切で本当にあなたに救われてほしい、その憐れみの心が私たちにそうされるのだというふうに思います。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ、自分のものを自分にしたいようにしてはいけないのか、ここの御言葉を 私たちがどう受け取るか、そのことを今週1週間考えながら、私たちの物差しではなく神様の物差しとして生きていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もあなたの豊かな憐れみを感謝いたします。どうか私たち一人一人はあなたから大切にされている存在であることを気づき、私たちの痛み、苦しみ、悩みもすべて神様が知って導いてくださっていることを信じさせてください。またその中にあなたから与える平安を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。